知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。落雷についてご紹介します。雷は季節を問わず発生します。毎年雷による死亡事故が発生しています。特に積乱雲が発達する夏場に多く発生し、釣りやゴルフ、キャンプなどのレジャーでの落雷の被害が目立っています。落雷は身近な現象であり、その危険は私たちと隣り合わせと言っても過言ではありません。そこで今回は、雷から身を守るための正しい知識をご紹介します。まず、雷に早く気づくポイントです。積乱雲に注意しましょう。夏のある日、お昼頃までは快晴だったのに、午後を過ぎるといきなり雷雨に。この天候の急変は、積乱雲の発達によるものです。夏の積乱雲は入道雲とも呼ばれますが、発達した積乱雲は時に豪雨、突風や落雷をもたらします。日本では多い年で一夏に100万回、少ない年でも10万回程度落雷が観測されています。雷鳴は危険のサインです。雷の音が聞こえたらすぐに安全な場所へ避難しましょう。稲光を見てから音が聞こえるまで感覚があったとしても大丈夫と安心してはいけません。音は1秒間におよそ340メートル進みます。稲光を見てから音を聞くまで10秒だったら、3.4 キロメートル先で雷が起きたことになります。しかし雷雲の大きさは数十キロメートルなのです。雷鳴が聞こえた時にはすでに雷雲の下にいることもあります。野外活動で退避している時には、雷鳴後30分経って次の雷鳴が聞こえなくなったら、野外活動を再開しても大丈夫だという目安としてください。ただし周囲に雷雲がないか、携帯端末などで気象情報を確認しましょう。天候の変化に注意しましょう。気象庁から雷注意報が出ていたり、発達した積乱雲が近づいてきたときは外出を控えてください。早めに正しい判断をお願いします。次に、落雷の危険が高い場所についてです。平地、海岸、山頂や尾根などの開けた場所では、人体に直接雷が落ちやすくなります。屋外で雷に遭遇したら、より安全な場所で安全な姿勢をとり、雷雲が通り過ぎるのを待ちましょう。ゴルフ場やキャンプ場、グラウンドなど、周りに高い建物がない平地がとても危険です。雷は高いところに落ちやすい性質があるので、金属、絶縁体に関わらず、釣り竿やゴルフクラブなど、長いものを体より高く突き出す行為は大変危険です。先が尖ったものは特に危険なので、雷雨中は傘をささないようにしましょう。ゴルフ場にいる場合は、避難小屋にすぐ逃げましょう。キャンプ場では、張ってあるテントのポールに雷が落ちて感電することもあります。テントに避難せず、安全な場所へ移動してください。海岸では、高いものがない海上では、人への落雷の危険性が増します。実際にウィンドサーフィン中に雷撃を受けたケースもあり、海や砂浜にいれば安全ということはありません。また、海水を伝って流れてきた雷に感電し、溺れてしまうという被害も報告されています。 雷に気づいたらすぐに水から上がり、頑丈な建物へ避難しましょう。林や森の中では木の下に避難してはいけません。木に落ちた雷の電流が相対的に電気を伝えやすい人体に飛び移ることがあり、とても危険です。これを側撃雷と言います。被害を受けないためにも、木から4メートル以上離れて身をかがめてください。林や森のように木々が生い茂っている場所でも安全とは言えません。落雷から身を守る基本姿勢は、両足を揃えて上半身前かがみにしゃがみ、親指で耳の穴を塞いで頭を抱えましょう。次に安全な場所についてです。まず乗り物の中です。車やバス、電車、飛行機などの中は基本的には安全な場所です。ただし必ず窓を閉めて、車内の金属部分に触れないようにしましょう。そしてしっかりとした建物の中です。鉄筋コンクリートなどをしっかりとした建物の中にいれば、万が一建物に雷が落ちたとしても、電気は建物の壁を通じて地面に吸収されるので安全です。木造建築も基本的には安全ですが、電話や電気器具、水道の蛇口など金属に触れていると感電する危険があります。いずれにせよ、屋内にいるときは雷が近づいてきたら、電気器具、天井、壁から1メートル以上離れるようにしましょう。なお、車や家の中で感電した例もあり、屋内だからといって 100% 安全とは言えません。また、パソコンなどを保護するためにも、必要に応じてコンセントを抜きましょう。ここでは、落雷に遭わないために、雷についてご紹介しました。高齢者の家庭内事故についてです。最近は高齢者と呼ばれるようになる65歳以上の方も元気で活躍している人がたくさんいます。しかし現実に身体機能はだんだんと低下しており、思わぬ時に思わぬところで怪我をするといった例も見られます。特に家庭内での事故が多くなっています。高齢の場合、怪我をすると重い症状になりやすく、治療にも時間がかかります。その後の生活の質を確保するためにも、事故の予防が大事です。高齢者の事故の傾向として、怪我をした場所は、敷地内を含む住宅が最も多く 63% を超えています。具体的には、階段や脚立、ベッドからの転落、床や浴室などでの転倒により、打撲や骨折が多く見られます。また、やけども目立っています。このような事故を防ぐために、次のようなことで防止しましょう。1、階段や床での転倒、転落事故を防止するには、段差をなくす工夫をしましょう。玄関では段差を小さくするための敷台などを置くと良いでしょう。階段、廊下、玄関、浴室などには手すりを設けましょう。また、明るい照明や足元灯をつけましょう。部屋は整理整頓し、床や階段などにつまずきそうなものを置かないようにしましょう。滑りやすい靴下やスリッパは履かないようにしましょう。2、浴室での溺死、火傷を防止するには、心臓などに負担をかけないように、家族が入浴した後に入ったり、シャワーで給湯して、浴室を温めてから入浴しましょう。また、冬場は脱衣所も暖房して、脱衣所と浴室の温度差を減らしましょう。給湯やシャワーの湯温が熱くなりすぎないように注意しましょう。3、屋根や脚立からの転落事故を防止するには、屋根や脚立、はしごを利用して高所でする作業は、なるべく本職の人や若い人に頼みましょう。また、一人での作業は絶対にやめましょう。4、衣類に着火する事故を防止するには、衣服の袖や裾が広がった衣類は、火がついても気がつきにくいので注意しましょう。 火が燃え広がりにくい防炎性のパジャマ、エプロンなどを利用するのも効果的です。5. 窒息事故を防止するには、食事の際はお茶や水を飲んで喉を湿らせてから少しずつゆっくりよく噛んで食べましょう。餅など粘りのある食品を食べる場合は小さく切りましょう。周りの人は急に話しかけるなどして慌てさせないように気をつけましょう。6. 物選びの工夫です。高齢者向けの安全性の高いもの、使いやすく工夫されたユニバーサルデザインのものを上手に活用しましょう。ここでは、高齢者の家庭内事故について、その傾向と防止策をご紹介しました。火災から身を守る対策についてです。一般の住宅では毎年多くの火災が発生しており、調理器具や暖房器具、タバコをはじめ電気機器や配線機器の誤った使用による電気火災など、火災の発生原因は日常の中に多くあります。例えば電気ストーブに布団などが触れて発火したり、束ねた延長コードが熱を持って発火するケースなどが挙げられます。火災は空気が乾燥している時に起こりやすく、さらに風が強いと燃え広がりやすい特徴です。プラグとコンセントの隙間のほこりや湿気が原因となり、出火することがあります。長年の使用によって劣化した電化製品が発熱、発火し、火災の原因になることもあります。発泡スチロールやウレタンなどの断熱材、プラスチック製品が燃えた時には、木材に比べて多くの煙が発生します。 IH クッキングヒーターでも加熱する力によって少量の天ぷら油から火災につながる危険があります。次に、意外と知らない火災のことについてです。火災の原因トップ3をご存知でしょうか。総務省消防庁の平成29年1月から12月における火災の状況によりますと、放火を除く建物火災の出火原因は、コンロが 13.9%、タバコ 9.5%、ストーブ 6.2% が多くなっています。そして配線機器 4.9% が続きます。天ぷら油火災の正しい消火方法です。燃えている天ぷら油に水をかけると、炎が急激に拡大し、油も飛散するため大変危険です。初期消火では住宅用の強化液消火器を使用することが望ましいです。鍋を濡れたシーツやバスタオルなどで覆うことで空気を遮断する消火方法もありますが、炎で火傷してしまうなど危険もありますので、十分に注意して行う必要があります。火災で忘れてはいけないのが煙の恐ろしさです。実際に火災の死因では、火傷に次いで一酸化炭素中毒、窒息が多くなっています。建物内で煙が充満しつつあるときは、ほふく前進のような体勢になり、鼻や口をハンカチなどで覆うなどして避難しましょう。電気コードは、配線に用いる電線と比べて許容電流が小さく、多くの電流を流すと発熱や発火などの危険があります。さらに、釘やステップルなどの器具で固定すると、コードの被膜や芯線を傷つける危険があるため、火災につながるような配線や固定はしないようにしましょう。ペットボトルや花瓶など、凹面状にくぼんだり、レンズ状のものは太陽光を反射または屈折させ、光が集中した場所にある可燃物を発火させる危険があります。太陽の高度が低くなる冬場に多く発生する傾向があるため、火災の原因となるものは直射日光が当たらない場所に置くようにしましょう。ここでは火災から身を守る対策についてご紹介しました。 ここでは防災の豆知識をご紹介します。風呂の残り湯を溜めておくときには注意が必要です。地震などでの断水対策として日頃から風呂の残り湯を溜めている方も多いと思いますが、細菌が繁殖するので長期間溜めた残り湯は消火用など用途を限定しましょう。小さな子供が誤って溺れることがありますので注意しましょう。お風呂の水を溜めていると浴槽にカビが発生しやすくなります。水を使うとき以外は浴槽に蓋をしておくことで浴槽内の湿度を抑制でき、カビの発生を抑えられます。風呂の残り湯利用についての注意でした。次に火災発生時の避難についてです。火災の際は濡れハンカチではなくビニール袋で避難しましょう。一酸化炭素中毒に注意が必要ですが、濡れハンカチでは有毒ガスを防ぐ効果は期待できません。透明なビニール袋をかぶり避難しましょう。ただし5分以上は窒息の危険がありますので注意が必要です。火災発生時の避難の方法についてご紹介しました。次に、外出中地震にあったらガソリンスタンドに逃げましょう。外出中に地震が発生し逃げ込む場所がない場合、近くにあればガソリンスタンドに避難します。ガソリンスタンドは消防法による厳しい建築基準をクリアして建築されており、耐震耐火に優れています。外出中地震にあったらガソリンスタンドに逃げましょう。地震が起こった時すぐに火を消すのは危険です。都市ガス、プロパンガスは地震を感知すれば自動停止するようになっています。まずは自分の安全を確認し、揺れが収まってから火の始末をしましょう。地震の後家に戻ったら片付ける前に写真撮影をしましょう。地震が起きてから家に戻った時はすぐに片付けを始めるのではなく、写真で記録しましょう。り災証明の申請に具体的な被害状況を写した写真を添付すると申請しやすくなります。地震の後家に戻ったら片付ける前に写真撮影です。地震が起きた時すぐに外へ飛び出さないようにしましょう。屋内にいる時に地震が起きた場合、すぐに外に出ると危険です。看板の落下やガラスの飛散で怪我をする恐れがあります。また地震が起きたら玄関に逃げるのが比較的安全です。家にいる時に地震が起きたらまず玄関に逃げ、ドアを開けて逃げ道を確保しましょう。また玄関は倒れてくるものが少なく比較的頑丈です。地震が起きたら玄関に逃げるのが比較的安全です。次に、非常時の持ち出し袋についてです。非常持ち出し袋にコロナ感染予防のための準備も入れましょう。災害時の避難に備え、非常持ち出し袋には新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク、体温計、アルコール消毒液、ウェットティッシュなども準備しておきましょう。地震などでトイレが使えない場合の備えです。お風呂の残り湯などを使ってトイレの水を流した場合、配管が壊れていて逆流が起こる恐れがあります。地震の後は特に集合住宅では水を流すのは NG です。簡易トイレや携帯トイレを準備しておきましょう。ない場合はゴミ袋を便器にかぶせ、細かく裁断した新聞紙などを入れて用を足します。ここでは防災豆知識についてご紹介しました。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。
Thank you.